恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日の聖書の箇所をお読みいたします。今日はローマ人への手紙8章12節から17節から見ていきたいと思います。拝読いたします。それゆえに兄弟たちよ、私たちは果たすべき責任を負っているものであるが、肉に従って生きる責任を肉に対して負っているのではない。なぜなら、もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬほかはないからである。しかし、霊によって体の働きを殺すなら、あなた方は生きるであろう。すべて神の御霊に導かれている者は、すなわち神の子である。あなた方は再び恐れを抱かされる、奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身分を授ける霊を受けたのである。その霊によって私たちは、アバ父よと叫ぶ、呼ぶのである。御霊自ら、私たちの霊と共に私たちが神の子であることを証ししてくださる。もし子であれば、相続人でもある。神の相続人であって、キリストと栄光を共にするために、苦難をも共にしている以上、キリストと共同の相続人なのである。1960年代に、人種差別廃止のために活動していた、ウィル・キャンベルという人がおりました。彼は南部のミシシッピ出身であったにもかかわらず、キング牧師の公民権運動に賛同して働いたために、多くの反対と攻撃を受けた人です。クリスチャンでありました彼の信仰を理解できずにいた新聞記者が、ある日こんな質問を持って彼に臨んできたことがありました。あなたが信じているキリスト教のメッセージを一言で言うなら、それはどういうことなのか。その問いに対してキャンベルはこう答えました。我々はみんな親なし後のろくでなしだが、それでもとにかく神は私たちを愛している。我々はみんな親なし後のろくでなしだが、それでもとにかく神は私たちを愛している。表情にこそ出ませんでしたが、この一言はこの新聞記者の心に刻まれました。なぜなら、その記者は父を知らずに育ち、生まれてからこの方、そのことでいろいろなことを経験してきたからです。キャンベルは言いました。我々はみんな親なし子のろくでなしだ。この言葉を聞いて不快を感じる方がいるかもしれません。この言葉を文字通りに受け取って、いや、私にはちゃんと親がいると思われる方もいるでしょう。また私たちはろくでなしだということに対して、軽々しく人のことをろくでなしなどとは呼ぶなと憤慨される方もいるかもしれません。でもここでキャンベルが言わんとしていることは、我々は皆、父を知らず、その父の心に従って生きていないということなのです。そしてその父とは誰かと言いますと、それは 天地万物を作られた神のことを言い表しているのです。そう考えますと、このキャンベルの言葉は神学的にも正しいものでありました。我々は父なる神のもとを離れて生きる放蕩息子であるにもかかわらず、この父は我々が彼のもとに立ち返り、神の家族に加わるように、今日も私たちの帰りを待っているからです。今日はこれらのことを心に留めながら、あなたは我が子、そのことが嬉しいということについてお話をさせていただきます。今から3500年前、モーセというイスラエルのリーダーは、シナイ山において神様から十の戒めをいただきました。俗に言う十戒です。その十の戒めの中には、主の御名をみだりに唱えてはならないという戒めがありました。ユダヤ人はこの言葉を文字通り受け取り、神様の名を呼ぶことすらしなくなりました。その名を呼ぶことは、神への冒涜だと彼らは考えたからです。そんな彼らの間にイエス・キリストが来られ、名を呼ぶことすらしなくなった神を、アバ、父よと呼ばれたのです。このアバとは当時、ユダヤ人の間で使われていたアラム語で、これは幼い子供が父の膝の上に座りながら言うところの、今日で言うお父さん、パパ、ダディという、その言葉なのです。自分たちは十戒を守り、神という名すらも恐れ多く口にしないのに、本当はそのような意図はこの戒めにはなく、それは彼らが勝手にそのように解釈してしまったことなのですが、イエス様は自らを神の子とし、その神をお父さんと呼び、さらには人々にもそのように神を呼んだらいいのだと言われたのですから、ユダヤ人たちは激怒したのです。そして結論から言いますと、どうぞ覚えてください。このことが、イエス・キリストを十字架に貼り付けにさせた一つの理由となりました。ヨハネによる福音書5章18節にはこんな言葉が記録されています。このために、ユダヤ人たちはますます、イエスを殺そうと図るようになった。それは、イエスが安息日を破られたばかりではなく、神を自分の父と呼んで、自分を神と等しいものとされたからである。同じように、ヨハネの19章7節にも、彼は自分を神の子としたのだから死罪に当たるものですと書かれております。すなわち、イエス様が神様をダディ、お父さんと呼んだこと、そのことがイエスの命取りとなったのです。もっと言いますと、私たちにも同じように神様をお父ちゃんと呼ぶことができるのだということを告げ知らせることに、イエス様はなんと、自らの命をそこにかけたのです。皆さん、クリスチャニティは時々誤解されることがあります。ある牧師が宗教の時間に、宗教とは一体何だと思いますかと質問したところ、一人の少年が、宗教とは禁じられていることすべてのことですと答えました。今日この世界の多くの人は宗教的であるということは、すなわちお行儀よく模範的な子供であるように、常に努力することであり、それは 禁止条項をよく守ることであると理解しています。そうです。多くの人たちにとりまして、神とは当時のユダヤ人のように恐れ多く近寄りがたい存在であり、私たちがこの世でなすべきことは、この神からの怒りを買わないために、神が私たちに与えた戒めをただ粛々と守っていくものであるというイメージを持っています。ですから、あれもダメ、これもダメとクリスチャンになったその日から窮屈な人生を覚悟しなければならないというイメージがあるのです。しかしどうぞ、お心にお留めください。実際のところは、全くそうではない。聖書は私たちが神様をお父さんと呼び、神の子として生きていけばいいというのです。そこには怖くて近づくことができないような神の姿はなく、私たちは父の優しい眼差しの中で、のびのびと自由に生きることができる。それがイエス・キリストが命をかけて私たちにくださろうとした、伝えようとした父なる神であり、このことは今も変わっていないのです。パウロはガラティア4章19節において、あなた方のうちに、キリストの形ができるまでは、私はまたもやあなた方のために生みの苦しみをすると書いています。彼はここで、あなた方のうちにキリストの形作られるまでということを記しておりますが、パウロが生みの苦しみまでして、何を当時の人たちに願っているかと言いますと、それは彼らのうちにキリストの形が作られることであり、それでは、キリストが私たちのうちに形作られるとはどういうことかと言いますと、それは私たちが神の前にどれだけの戒めを守っているとか、どれだけ品行方正に生きているかということではなくて、神を己が父とし、その子として自らの身分を知って神の子として生きているかということです。すなわち、それは、どうぞお忘れなく、神の前に自分が何をしているのか、doing ということに着目するのではなくて、自分は神の子であるという being ということをそのまま受け入れることです。すなわち、このことは、私たちは父なる神のあちらの関心を自分の良き技によって得ようとする必要はないということであり、私たちが神の子であるということ、それだけで、父なる神は私たちを喜んでいらっしゃるということです。私にも子供がいますが、もしこの子供が私の姿が見えるたびに緊張して恐れに支配されているということであるなら、私はいたたまれなくなると思います。私の姿を見ると佇まいを正して私の顔色を恐る恐る覗き込むようなようであるなら、私は悲しい。私が家に帰るとソファーで横になっていた彼らが慌てて起き上がり、そんなこと全くないのですが、座り直すのなら私は悲しい。なんでそんなにかしこまっているのか。私の前ではありのままでいいじゃないか。君たちは私の子なのだから、そのことだけで 私は嬉しい。何か良いことをしなければ神には認められない。神に受け入れられるようにならなければクリスチャンになれ、にはなれない。神の子などにはなれない。皆さん、私たちは親が定めた基準に達した時に親の子となるのでしょうか？いいえ、その子は、その父の子である限り、親にとりましては愛おしい存在なのです。父なる神は私たちにこのことを知ってもらいたいと願っておられる。私たちが神様を親しくお父さんと呼ぶことを望まれているのです。パウロが15節で言っている通りです。あなた方は再び恐れを抱かされる奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身分を授ける霊を受けたのである。その霊によって私たちはアバ、父よと呼ぶのである。私たちは神に対する恐怖心を持つためにクリスチャンになったのではありません。もちろん時に神は恐れなければなりませんが、別の意味の恐れる必要はありません。パウロはよほどこのことの弊害を見抜いていたのでしょう。ガラテヤ4章9節でもこう言っています。しかし、今では神を知っているのに、いな、むしろ神にあちらに知られているのに、どうしてあの無力な貧弱な諸々の霊力に逆戻りして、またもや新たにその奴隷になろうとするのか。神を恐れ、その顔色を伺うような奴隷の身分になってはならない。父なる神の前に私たちは、子として、休んじる、行こう。これが、私たちと父なる神との関係なのです。そしてさらに驚くべきことは、この父なる神の子である私たちは、その相続者でもあると聖書は言っています。もし子であれば、相続人でもある。神の相続人であって、キリストと栄光を共にするために、苦難をも共にしている以上、キリストと共同の相続人なのである。キリスト教はご利益宗教ではないと言われます。しかしキリスト教には確かにご利益があります。それはとてつもない、桁違いのご利益です。このご利益を考えるときに、いわゆる世の中で言っているご利益とは、一滴の消えゆく露に過ぎません。私たちが相続するものとは、天地万物を支配しておられる父なる神の相続だと聖書は言っているのですから。皆さん、そういう意味で私たちは、リッチな顔をして生きないと。本当に私たちが受けているものは、こんなに大きなものなのかということで私たちは生きていくのです。私たちはかつては親なし子のろくでなしでしたが、今はお父さんと親しく呼ぶことができる存在を見出しました。一発の大人になって、子供や孫がいるような年となっても、自分の同僚や部下がいるようなものになっても、自分を飾ることなく、いつでも安心して、お父さんとその胸元に飛び込むことができるお方が父なる神です。そしてこのお方は、お前は私の子供である、そのことゆえに当然、私の相続人であると、私たちに語りかけてくださる。そうです。この父なる神と共にその栄光に預かるために苦難をも共にしているのであるなら、私たちはまさしくキリストと共に神の相続人です。私たちは神の相続人としての資格を有するものです。私は母親によって育てられました。そのような意味で私は父というものを知らない子です。 は私が生まれてすぐに天に召されたからです。故に父に抱かれた記憶はありませんし、ザラザラしたひげ剃り後のこの肌に触れたりとか、父親の太い腕にぶら下がった経験も私にはありません。しかし神は真実なお方であります。父親と共に暮らすことはありませんでしたが、私にはお父さんと呼べる存在がいたからです。そして自分だけではなく、未亡人となりました母にもお父さんと呼べる存在がいたのです。すなわち私たち母子には共通のお父さんがおりました。そのお父さんは私たちを厳しく監視するような父ではなく、私たちの不完全なゆっくりとした歩みにも歩調を合わせてくれる父さんでありました。失敗しても、何かの欠点があっても、それを裁く父ではなく、時にその愛ゆえに私たちを戒める父さんですが、笑みを持って私たちを見守ってくれる父さんでありました。この父さんが私たちの父です。イエス・キリストがアバと呼ぶことに命を懸けてくださったことにより、私たち母子にはこのように親しく父さんと呼ぶことができるお方が与えられました。そしてこれからの私の人生はどんな人生かと問われれば、どんなに年を取りましても、この父さんの眼差しの中に生きていく生涯だということができるのです。皆さんもそうです。私の子供たちが小さい時、よく近所の公園に行きました。夕方になりますと、たくさんの子供たちが思い思いにおもちゃを持って砂場にやってきます。そしてその砂場を取り囲むようにベンチが置かれておりまして、そのベンチには親たちが座り、我が子を優しい目で見ています。我が子がおもちゃのシャベルを使いながら砂山を作っています。一生懸命それに没頭しているのですが、一生懸命下向いてるんですが、時々ふっと何か思い出したように顔を上げて周りを見回します。そう、彼女は父を探しているのです。そして父親と目が合うと安心してまた砂山作りに没頭します。そう、彼女は父の眼差しの中に自分はいるのだと確認して、それが分かると何も心配せずにまた遊ぶ。砂場に飽きると遊具で遊び始めます。しかしそこには他の子供たちも遊ぶ場であり、いろいろなチャレンジがあります。時にブランコの取り合いがなされ、その戦いに敗れますと唇を噛みしめて今にも泣き出しそう。そしてまた周りを見回します。ブランコに行っちゃいましたから、もうちょっと方向感覚がないから、どこだったっけ、何を探してるのか。そう、ダディです。そしてダディを認めると、もういよいよもう我慢できない涙が頬を垂れ落ち、そこに走り寄る。彼が歩み寄る前に父もその子の悲しい顔を見て、その子のもとに駆け寄り、息子を思いっきり抱きしめる。皆さん、クリスチャンライフは砂場で遊ぶこの子供のようなものです。彼はそこで思い思いに自由に遊んでいました。なぜ彼は何も心配なく自由に遊べたのか。なぜならすぐそばのベンチでは父がその子を優しく見つめていたからです。彼が痛い思いをしたとき、彼は涙をためながらはばかることなく彼を ダディに、彼のダディに近づきました。そしてダディは彼を抱きしめました。この砂場は私たちのとっての家庭やオフィスと置き換えてもいいでしょう。学校のクラスルームとしてもいいでしょう。いえ、私たちが入院しなければならない時の病室として考えてもいいでしょう。なぜにこの父を恐れ、なぜにこの父の目の届かないところにあえて逃げ隠れようとするのか。そこで何が起きるのか、私たちは知っておりますでしょう。父なる神がその神の眼差しを感じる、そのところで私たちはこのかけがえのない人生を謳歌するように私たちの父は望まれているのです。皆さん、我が子に辛い人生を送ってほしいとか、いつも泣いててほしいって願う親おりませんでしょう。できることならその子たちは本当にこの人生を喜び楽しんで生きてってほしいって思うでしょう。そうであるならば当然それは父なる神の願いです。どこの父親が俺のことを恐れてお前は生きていけと願うでしょうか。父なる神は私たちが喜び楽しみ人生を謳歌できるように、時に私たちが様々な試練に遭うのであるならば、そのことも優しき眼差しを持ってみ、時に見ての力を持ってそこから救い出してくださる、この父を私たちはお父ちゃんと呼ぶことができる。そのことにキリストは命を懸けた。あなたは神様をどのようなお方だと思っていますか？あなたを睨みつけるお方ですか？いいえ、あなたがお父さんと駆け寄ることができる、それが我らの神です。そしてこのお父さんは私たちがその子であるというそのことだけで、ご自身のものはすべて私たちのものだとおっしゃるお方。私たちがいかなる状況にいるときにも、私たちには私たちの父さんがいる。この父のぬくもりとともに、私たちは己が人生を父に委ねつつ毎日を生きていくのです。もしかしたら肉の父との思い出はいろいろな悲しみで満ちている方がいるかもしれない。父を知らずに育ったっていう方がいるかもしれない。この父なる神は、我らの天なるお父さんは、それらのことをもって余りあるほどに、私たちを子として取り扱ってくださるお方です。今週も何かあったらダディと天を見上げて、歩んでいこうでありませんか。祈りしましょう。天のお父様、ロマ書を通してこの私たちの人生において知るべき最も大切なことをこの朝確認できたことを感謝いたします。この人生はただ自分の力と経験だけにより頼んで突き進んでいくものであるというその生き方から、いな、この私の人生を、私がいかなる年になっても見つめておられる父がいるということ、そのことを思い生きていくのである、生きていくのとでは私たちの生き方は全く異なったものとなります。主よ、どうか天地万物を作られたあなたをお父さんと呼びつつ、この与えられている人生を 日々生きることができるように。あなたの眼差しの中に、あなたの目の届くところに私たちの生活を置くことができるように。そのところに私たちの家庭を置くことができるように。お父さん、どうか私たちの家庭をあなたが見ていてください、見守っていてくださいと、この人生の砂場に我らを置くことができるように、どうぞお導きください。これから新しい週が始まります。何かの度にこの父を思い起こす私たちとしてくださいますように。そしてその力強い御手を私たちが心の目で見ることができますように。その優しさで満ちたその御手を見ることができますように。私たちの心を整えてください。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。